ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の二人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの二人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いやーよしくん、
はい、
来ましたね。
来ましたね。
またも
またまた。
ちょっと久々ですか。
ちょっと空いたかな、
収録自体は。
そうやね。
でもこの間来たな。
来ましたね。
いやこの間ね、とあるフランスから の、うん、あの生産者、
はい、
これちょっと次回でまたゆっくり話そうと思うんですけど、
はい、
の方と一緒に来たのが、
そうですね、あれがいつやったかな、2月の2日でしたね。
だから1週間経ってない
ぐらい前ですね。はい、
ね、節分も終わって、
うん、
東京は1回雪降って、
大雪やったみたいですね。
そう、でも来週から17度とかなるらしいよ。
どないやさそれ。ちょっと極端すぎん？
ちょっと怖いよね、
うん、
もうここまで来たら。
前で17度で、
2月で17度で、
いやいやいや、ありえへん
ね
え、うん、
っていう感じで、ね、今日はあのタギリです。
はい、
はい、タギリに来ております。
はい、
タギリさんこんばんは。
どうもタギリです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
ちょっと今日
よしきです。
違う似てへん、似てへんから。それ
ちょっと今日タギリ元気やぞ。
いや今日テンションだからね、ちょっとね、
うん、
いや久しぶりすぎて。
いやそんなことないって。今回はそこまで空いてるんで。
ああ、そうか、
うん、
けど今年初やね。
そうね、
うん、
あ、そうですか。
今年初、
はい、
今年はねもうどんどん
大変よ。もうだって2月やし、
フューチャーしていく。
もう2月やもんね。
フューチャーしていこうかなと思ってるんですけど、はい、
フューチャーしましょう。
タ
ギリさん
ちょっとね、まあ、タギリさん宛てというわけじゃないんですけど、はい、タギリさんファンの方から
ありがとうございます。
お手紙をいただいておりまして、
まあ、お手紙の回じゃないけどちょっとってことですね。
そうですね、冒頭にちょっと一個紹介しようかなと思って、はい、ラジオネームヨシビーノさん、20代の男性の方です。しんちゃん、ヨシキさん、リスナーの皆様こんにちは。宮崎仙台市のヨシビーノと申します。いつもお二人の声が心地よく楽しく拝聴させていただいております。先日の回で最近お便りがないとおっしゃっていたり、もしかしたら再びお便りを読んでもらえるのではないかなと希望を持ちながら書かせていただいております。最近起こった気になる出来事がありました。私は普段イタリアワインオンリーのレストランで働いており、その日はオレンジワインを業者さんから納品していただいた時のことです。おやとなり、じっとワインを見てみると、人差し指第一関節ほどのサイズの黒い浮遊物が、厚さはのりほどの薄さでした。ちょうどそこのワインのインポーターさんがたまたまいらしていたので確認していただいたら、こんな事例は見たことないですね、檻でもなさそう、でもビニール片のようなものでもないし、何かの異物混入かなと持ち帰って調べてみます。それっきり連絡はなく、いつも忙しそうにしている方だったので、こちらから連絡するわけでもなく不明のままでいました。飲食店でもいつも気をつけてはいるけれど、たまに起こってしまう異物混入の事故、ワインの醸造でもこのようなことがあるんだなと思い、気持ちは痛いほどわかります。ヨシキさんやリスナーの皆様の中にもワイン醸造に関わってらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思います。あれは何だったのか、現物をお見せできないので何ともお答えできませんが、心当たりある方はぜひ教えていただきたいです。隠れたぎりファンなので、しんちゃんさんとの2人の放送も不思議でした。面白かったです。また登場回数が増えたら嬉しく思います。気温の変化がひどい毎日ですが、どうぞ十分ご自愛ください。それではヨシビーノさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれね、結構前にいただいたお便りで、
うん、
そのお便りがない、お便りがないみたいな、
あ、言ってましたね、一時期
言ってた時で、
はい、
でタギリさんのファンっていうの書いてあったから、うん、まあ、タギリさん回で紹介しようかなと思ってて、
うん、
今に至りました、
はい、なんで隠れてファンなのよ。
ねえ、表だって、
ね、
やっぱちょっと恥ずかしいんちゃう。
おーおー、やめろ。なんか俺が傷つくわ。いやでもね、最近も、
うん、
タギリファン来てくださって。
あ、そうなん。
はい、まあ、元々京都にいたのかな、
うん、
で ちょくちょく京都にも来るんで、倉敷から、
うん
うんうん、まあ、なんか月 1,2 ぐらい、まあ、お坊さんなんですけど、そうそうそう、あの法事の前とかにワインの輪を聞いて整ってから行くみたいな。
整えますかワインの輪でどういうこと
、うん、いや整わない整わない、うん、邪念が入るからね
邪念しか入らない。
そうい
や、あの説法でワインの話出ちゃうんじゃない
ワインとはみたいな
お坊さんが
お坊さんが
いやでね、このヨシビーノさんからのお便りでオレンジワイン、まあ、たまたまこれオレンジワインやったんでしょうけど、うん、そういうワインの中にちょっと異物混入みたいなことが、
うん、
まあ経験上あるかどうかみたいなとこと、
うん、
あるとするならオリ以外何かありえるのかみたいな。
まあだからそのワインが誰が作ってんのかで、
うん、
その作り方とか、あとはまあ本当に、ノンフィルターで、
うん、
もう構わず入れてくる人は、
うん、
本当にあのワインの皮が入ってたりするから、あのベロッと、
うんうんうん、
あれは本当にこう注いだ時にびっくりする。
あ、そのワインの皮は、
うん、
そのまま言ったらオリとかにならずに結構
いやもう本当にベローンって。
あ、そうなんや、うん、でも皮っぽいかもしれんね。これちょうど大きさが人差し指の第一関節ぐらい、
うん、まあだからその人がどういう作り方をしてるかで、まあちょっと分かんないけど、
でノリぐらいの、
うん、
こう薄さというか、
うんうん、
だからイメージ的になんか皮っぽい絵が今浮かんでんねんけど、
うんうん、
まあ、皮は結構あり得る、
うん、
で僕見たことないけど。
いやそうない、だからその白ではなかなか見受けないから。
よし君あります？
僕もないことはないですけど、たまに見ますよ、うん、やっぱり田切さんの言うように、うん、そのろ過してないワインが結構多いから、うん、こういうワインは、
うんうんうん、だからほんまにブドウをそのまま醸造というかつけて、
うん、
でまあワインになって、で普通だったらこしたりするけど、まあ、多少こすんやろな。でも
ノンフィルターってことはもうこさない。
あ、こさないか、
うん、
だからその樽からもうそのままバーって構図的なもんでとんのあれ。
まあだからそのほらこの間もさ、
うん、
あのうち来てくれた時に一応ロゼだけど、
うん、
これはホースをうっかり洗うの忘れて、
うん、
前の赤ワインのやつが残ってたから色が赤くなっちゃったよって話した
と。ああ、飲んだ飲んだ、うんうんうんうん、
あれも同じようなもんだよね。やっぱり人間が作るから、
うん、
人が作る込みでナチュラルワインっていうのがやっぱ定義づけられてるから、
うん、
人ありきだから、まあそういうこう、まあ、事故じゃないけど何かしらの要因はあると思うし、
うん、
多分インポーターさんが本当になんか変なものが入ってたら多分教えてくれると思う、それは、
うん、
ね、なんか
そうやね、自分のところが責任を持ってまあ入れて、うん、まあ、言ったら商品として売ってるわけやからね、
うんうん
うん
うん、だから、うっかり忘れちゃって何もないってことは多分普通の何の問題もない、
うん、
まあ、何かしらの、まあ、その醸造の時に出た、まあ、カスっていうぐらいだと思う、うんうん、
なるほどね、
うん、
まあ、そういうことはまあまあよくある話ってことですね、
うんうんうん、
ろ過しないって結構やっぱそれだけのリスクがあって、
うん、
作る方も飲む方もある程度理解してないと許容できない部分はあるよね、
うん、あれろ過しないメリットって何なんですか？
雑味は残るかもしれんけど、
うん、
一方でやっぱその本来あった果実の旨味とか、
うん、
いろんな要素はそのままワインに残るじゃないですか、
うん、より純度が高いピュアなもんが入るってことか、まあ、良くも悪くも。
まあそうやね、
うん、
だからまあ、デメリットとしては今みたいな話があるけど、
うん、
メリットとしては 何かしらをその通すってことは、
うん、
そこに触れるわけじゃん、作った液体が、
うんうんうん、
だから余計なものが加わっちゃうよね。例えば、
うん、
まあそれが布であったとしても、
うん、
その布を通すことによって布についてるものが、うん、要はワインに一回触るわけじゃない。
なるほどね。
そう、
その一回の工程を、まあ、減らしたい、
うん、減らしたい。
その意味ある意味リスク1個減るけどそのリスクは残ったままみたいな、
うん、
ブドウだけじゃなくて、
うん、
まあ何のフルーツでも言い換えれるような気がしてて、
うん、
まあグレープフルーツでもね、生絞りで絞ったら、
あ、
ろ過されてるグレープフルーツより、
うん、
もっとこう何ちゅうかな、
うま
みもあるやん、
あるある、
グレープフルーツ感もあるやん、
うん、
そういったことなんじゃないかな、
うん、でもちょっと皮とかが入っちゃうこともあるし、
うん、
みたいな、
うん、
なるほどね。であとはどんなワインを作りたいかとか、
そうそうそうそう、その人がどこを目指してるかっていうのでもあると思う、
うん、
俺もほらコーヒーはあんまり詳しくないけど、人によってはさ、あの紙フィルター嫌だっていう人もいるわけでしょ、
うんうん、
多分そういうことなんだと思う、
うんうん、なるほどね。あんまり注意深くそんな見てへんかったけど、 入るとしたらボトルの最後の方とかに入ってくる。
浮いていったら、うん、まあこの後もちょっと話もするけど、やっぱりその揺らした時に舞うっていう可能性はあるよね。
あ、なるほどね。
まだ若いワインだと特に。
あ、なるほどなるほど、っていう感じらしいですよ、吉比野さん。またお便りお待ちしております。
はい、
次回はあの隠れファンじゃなくて、
そう、
もう
もう恥ずかしないんでね。
恥ずかしないんで、
はい、はい、ちょはどまあいいか。
何何、
うんか、うん、何恥ずかしいの俺のファン。
いや、ちょっとなんか思ってたっては
言えへん
か、なかなか。
いや、だから
何が
出番の多さじゃない、やっぱりそれ。やっぱりほら、
たぎりファンって、
うん、
別に悪ないよ、
うん、準レギュラーやしね、
うん、あ、そうなんやと思うだけで。
うん、表だったら吉木ファンとか新一ファンが言いやすいってことね。
いや、どうなんやろな。まあ、たまたま関わっただけやから、まあ、
隠れって言いたかったね。
そうそうそう。そんな深い意味はないやろけど、うんうん、
言いたかっただけやと思う。
吉木のさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たぎりの小話。たぎりの小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーです。本日のテーマはワインと振動っていうことで、
はい、
なんかかっこいいよね。
あ、神のわらしじゃないで。
なんか神のわらしって
振動。
ああ、はいはいはいはい、はい、そういうことね。
滑った。
あの、揺れる方や。
揺れる方、揺れる方です。
そうか、そっちもあんや、うん。なんかワインと振動ってなんか本であったら買ってまいそう。
いやいや、そんなことないでしょ。
いや、なんかすごい哲学的な感じのことが書いてそうな。
ああ、どうなんだろう。別に。
いや、あえてそこを拾うみたいな感じのとこじゃないですか、言ったら。
いや、でも結構ワイン扱う人は、うん、テラーにするのか冷蔵庫にするのかっていう時に、うん、やっぱり冷蔵庫だと揺れてるからあんまり良くないよねっていう話が出たりするけど、もっと大きなところで僕らやっぱりその酒屋さんから配達してもらってワインが届いたけども、じゃあそのワインどうするかっていうと、車で揺れたりとか持ち運びで揺れたりするから、1週間ぐらい、早くても4日ぐらいは絶対に置いとくよね。
開けないってこと。
開けない、触らない。
タギリさん前もなんかそれ言うてましたよね。
そうそうそうそう。で、そこはやっぱ顕著にちょっと最近ちょっとこうことあるごとにお客さんにも喋るし、
うん、
なんでそれが良くないのか、あとはまあこれからまああんまりこう細かい話を言ってもあれなんですけど、グラスワインとか皆さん飲むお店でね、飲むときに結構ボトルガッと持ちがち、たまにエチケット見たりとか写真撮る時もスタッフさんがそのまあ記録用にとかちょっと置いとくでしょ、よくグラスワイン飲んでもこう目の前に置いてって帰ってくれるけど、それをねこう無造作に割って持ち上げるとやっぱね、それだけでもこう中のものが舞ったりもするわけですよ、新しいワインは特に。
はいはいはいはい。
それによってグラスワインはその後で飲む人もいるから雑味が増えるから、極力だったら振らない方がいいっていうね。
それタギリさんに前なんかその話を聞いて、僕もやってたんですよ、
はいはい、
あのボトルをこう、まあ、グラスワインとか頼んだら横にこうそっと置いてくれて、はいはい、で、まあ、このワインですっていう、でそのボトル置いたまま、まあ、しばらく他のとこ一回貼ったりして、でその時にこうボトルガッと持って、
はい、
こう顔の近くまで持ってきて、はいはいはい、ほんでこう裏ラベル見たり、
はいはい、
エチケットこうなってんやーとかこうぐるぐるぐるぐる回しながらやって、ほんでまた戻すと、
はいはいはい、
そういう作業をまあしてて、
はいはいはい、
でそれがあんま良くないと。
そうね、ものによってはやっぱりそれだけでこうふわっと中の折りが回って雑味が増えたりとか、それによって足が速くなったりもするんで、
そう、それを聞いてからこう言ったらワインの首元というんかな、あたりを持ってこう、くるっとその場で
裏返して、
そうそうそう、はい、でそのままくるっと戻すみたいな、う
ん
う
ん、それねやるとね、どんなお店行っても喜ばれるから。
あ、そうなんや、
うん、分かってくれてる、愛があるなって。
それを聞いてからね、もう赤子をこう、
そうそうそう、
あの寝返りさせるように、
はい、
なるほどね。
そう、
まあちなみにね、なぜあかんかまでは僕正直、
うん、
体感としてまだ分かってなくて、
うんうん、
今日はそのあたり
そうね、う
ん、ワインが振動によってどれぐらい影響を受けるのかとか、うんうん、どんな変化があり得るのか、うん、みたいなところをちょっと田切さんに聞こうかなみたいな。
はい、
う
ん、
っていう感じでね、今日は、まあ、せっかくなんでねワイン飲みながらお話ししようかなっていう感じで、
はい、
田切さんに一本ワインをご用意していただいたんですけど、
はい、
これは
これはポエーデサンドリ、
ポエーデサンドリ、
はい、ゼロインフィニートっていう、
うーん、
はい、
ポエーデサンドリっていう
ワインの作り手、
はい、ゼロインフィニート、
はい、
これあれですね、
はい、
アルトアジエですよね確か、アルトアジエ、アルトアジエ、
簡単ね、うん、
アルトアジデシュ
で、もっと言うとちゃんと言うとポイエルエサンドリなんだけど、ポイエルエサンドリ、はい、
ゼロとインフィニートってインフィニティってことやね、
そうそうそうそうそう、
ね、エチケットもなんかそういう感じの、うん、インフィニティのマークをこう筆文字で書いたみたいな、う
ん、これねちょっと今も若干なんですけど、うん、この間来たのがだから何曜日あれ、
この間来たのは金曜日、
この間金曜日でしょ、うん、で、金曜日に降って、
うん、
土日月火4日目だけど、
うん、
ちょっとまだ、
うん、
ほらこの間も来てくれた時にその話をするのに、
そうそうそう、
ちょっと降ったじゃん、
一回降った、降って、うん、でほんだらこんな濁んやでっていう、はい、あの降った瓶ですね、うん、
降った瓶、
あ
で4日経つけど、うん、ちょっとまだ少しだけ、
うん、
まだ少しうっすら濁ってるのが、
うん、
わかる、
まあ、このワインの元を知らんからあれやけど、元というか一番クリアな状態、まあ濁ってると言われ
ちょっとこう
言われたら濁ってるな、
少しね薄く半透明な感じ、もうちょっとこれが落ち着くんだけど、やっぱりだからこういうことなんですよ、4日でもちょっと落ち着かないから、あと 2,3 日あったら落ち着くなっていう、
でももっともっとクリアになって、その不純物みたいなのが下に溜まってくると、
そう、
でこのワインって、まあ、ボトル縦長じゃないですか、
はい、
その理論でいくと上の方がいいってことね、
まあもちろんそうね、
お
だから檻をなくすために、
うん、
シャンパーニュとかは逆さにして、
うん、
檻抜きをしたりとかもするし、
うん、
あと言ってしまえば今、まあ、うちのセラーはどうしてもやっぱ寝かすタイプだけども、うん、最近そのウォークインセラーは皆さんね、ある見かけると思うんですけど、
うん、
あれ立てて置いとくことによって、うん、若いワインはこういうものが下にたまるから、
うん、
扱いやすいんですよ、
うーん、
ウォークインってね、でウォークインセラーって何が利点かって、こう立てて置いとける、
うーん、
だから長期熟成のものはコルクが乾いてしまうから、ある程度、ね、横に並べといた方がいいんだけど、うん、ある程度お店で早飲みで回すワインはこうやって立てて置いといた方が、うん、お客様に注いだ時に使える部分が多い、これが横になってると側面にたまるから、どうしても注いだタイミングで混ざる機会が増えてくるんで、
はい、
だから
そうなんや、
はい、常々ウォークインセラーが欲しいって言ってるのはその話なんです。
そうなんですか、よし君。
はい、一つね聞いてみたいことがあるんですけど、うん、たまにワインの上積み下積みって濃さが違うのがあるじゃないですか、
うんうん、
ある人は結構こう振ってから出す人いるんですよね。
あ、だからその作り手によっても振って出す人も日本でいるって話もあったし、だから多分それもその人それぞれの哲学があってのことなんですけど、僕が最近その綺麗なワインを飲みたがるのも多分一つあるのかなと、
うんうん、あ、綺麗なワインが田切さんの好みになってきてるからっていうので、
は
い
は
い
は
い、
あとはこの檻っていうのがどうも人間には分解できない、
うん、
ものであると。
うん、
だからこれを飲むことによって飲み疲れる、
うん、
だから体はこれを無理やり排出しようとするから、
うん、
これってやっぱり毒ではないけども、うん、まあなるべく取らない方がいいよねっていうもの、ね、
消化しないってことですか。
そうそうそうそう、
でちょっと体がまあ過剰反応じゃないけど、
うん、
まあ消化できないけど消化しようとしたり、
うんうん、
排出しようとするので、
まあ、だから不純物ではあるっていう、
なるほどね。
ラディコンとか、
うん、
スタンコとかはもう本当にもったいないけど、全然この辺でワインは絶対出さないもんね、飲まない。
あ、下まあ 3,4 センチ、
うん、ぐらいはもう、
うん、まあ自分では飲むけど、その
いや自分でも飲まない。
あ、自分でも飲まないんや、うん、へえ。じゃあこれをちょっと、
はい、
開けましょうかね。
はい、
はい、おお、これはね、
取れた今のかすかな音。
いや、いい感じですよ。豪感で 天使のため息みたいな
してた俺聞こえへんかったけど、うん、
いや俺もなんか
いやヘッドホンで聞いたらかなりいいです。
ああそう、
どれだ
か
変わります。
ああよかったよかった。俺ヘッドホンしてるけど聞こえへんかった
いや、まあ、違うこと考えて
た。あそうかそうか、うん、すいません。
うん、いいですね。
いいですね。
タギさんはやっぱワインによって注ぐ速度を変えてる気がするな。早速注いでいただきましたけどね。
はい。
これは泡ですか。
泡ですね。
ね。
はい。未発泡のワインです。
うん。じゃあいいですか。
どうぞ。でも綺麗でしょ。
うん。
綺麗ですね。透き通った。
すごいこうなんかな、湖の、うん、底みたいな色してる。すごい綺麗な湖の、そんなに深ない湖で6メーターぐらいの湖で、
そこがちょっと見えそうなね。
そうそうそう、のそこの方に太陽が差し入った時の湖の色みたいな、
綺麗なレモン、薄いレモン色をして、
うん、
でやっぱ味わいも柑橘系の、
あもう香りもええわこれ。いただきます。
いただきます。
柔らかい酸と泡と
美味しいですね。
優しいけど
これはうまいな、
ちょっとこう染み渡る感じの、うん、あの柔らかい酸がすごく心地よくって、
ちょっとこう何やろ、柑橘の皮感というか、うんうん、レモンの苦みみたいなのもある、
うんうん、それが心地よくちょっとこう喉の奥を締めてくれる感じ、
うんうん、そうやね。もうこれはもう酸の美って感じ、
うん、なんかアルトアジジェって、うん、イタリアの中でもこう得意というか、
う
ん、
そうです ね
味わい的にちょっと、
うん、やっぱり北の方になるし、うん、まあそれでもフランスの南ぐらいか。
そうですよね。
フランスっぽいワインって言われたらそんな気もする感じの、
まあ、どうしてもやっぱ酸が立ってくるんでね、
うん、
向こうで、
うん、でめちゃくちゃピュアやな、
うん、
これやっぱさっきの話で言うと一番上の方ですよね。これは
もちろんそうです
よね、うん、でまあずっと置いてたっていうのもあって、うんまあ、本来もう1週間ぐらい置いたらもうちょっとピュアになってるかもみたいな。
そうで、あとはこの間もちょっとそのとある大阪の酒屋さんと話したんですけど、うん、ちょっとねそのフリッツァンテも寝かせてみたんですけど、
うん、
1年ぐらい、
うん、
やっぱり僕はなんかこのフレッシュさがちょっとなくなっちゃうのはもったいないなと思って、フリッツァンテとかスパークリングはやっぱりその年にできたものをなんかみずみずしい感じ、若々しい感じで飲むのが気持ちいいかなと思って。
フリッツァンテっていうのは
炭酸の度合いが違うんです、
うん、
だからちょっと泡が炭酸が抑えられてる、スパークリングよりちょっと低い気圧が。
あなるほど。
フランスでいうペティアン。
そうですね、
ですかね。
はい、イタリアやったらあれですよね、プロセッコ。
あ、プロセッコはでももうブドウの品種だったりするから。
あーそっかそっか。
そう、
別に炭酸の強さを言ってるわけじゃない。
じゃない。
うん、でもその何でしたっけ今のイタリアの、
フリッツァンテ。
フリッツァンテ、
うん、
あまり聞かへんかな、
まあ、未発泡のことをフリッツァンテ。
あそうなんや。
うん、
まあ要はペティアンってことね。
うん、
まあ弱発泡性、
弱発泡性
ワインってことですね。
なるほどね、
はい。
これはうまいわ。
うん、じゃあちょっと振ってみようか。
振りますか。まあこれ実験やからね、もう致し方ないけど、
うんうん、今ちょうど半分ぐらい残ってる感じですよね、
はい、うん、これまあ振ったワインはまあ新一が持って帰って、
うん、
はい、
これは泡やけど振ってふわーって溢れるみたいな。
ないないないない、
ないない
ないない、
気圧がそこまで高くないから、うんうん、
あ
そ
れは、まあ、ただこの状態で振るから多少そのなんだろう、逃げるからね、うん、泡自体はちょっと弱くなるけど、うん、
じゃあちょっと混ぜたやつと飲み比べしてみますか ね、
はい、すね。結構檻の量も多いですよね。
あこれ多いにゃ。
多くないですか。結構ありますよね、まあ、
そうやね、
もう少しね濁ってきてるし、
うんうんうんうん、確かに、
まあ、混ぜてます田切さんが。
あ泡だってなんかビールみたいになったな、
うん、ちょっと割合的にビールみたいな感じ、ね、
あもう色がもう全然ちゃうわ、うん、一気にビールというかなんやろうな、一気に色が濃くなった、なんかフルーツジュースみたいな、
ネクターみたい、
ネクターみたいな、
うん
うん、ああもう全然違うな、こう並べるだけで色味が。今すごいこう一杯目のピュアなワインとで混ぜたワインとこう並べて 見てるんですけど、もう別のワインぐらい違う。
もうだから並べたらさ、横にあるワインってもうなんかね、韓国のマッコリみたいなさ、ちょっとこう
本当にこれが同じワインって思えるほどの色の違いですよ ね、
見た目はね、味わいも違うんですから。
違いますよ、そらびっくりするで。
ちょっと飲んでみます。
はい。なんでよしきためらっとんねん。
いやいや、ためらってないですよ。うん、やっぱこうなりますよね、う
ん、あ、ほんまや。
どう、どっちが美味しい。
いや、そら一杯目やわ。なんか、うん、さっきの、うん、なんていうねんな、これ、うん、ちょっと薄っぺなくなったみたいな感じかな。すごい、うん、ワイドレンジやったやつが、うんうん、キュッて狭くなった、ね、だから解像度がすごく下がったというか、はい、あとはなんか酸味が、うん、さっきの一杯目は、うん、めちゃくちゃ心地よい酸味やったのに、うん、この2杯目は、うん、ちょっとこうネガティブな酸味に変わったというか、うん、
まあだからやっぱり雑味が増えてると思うんですよね、うん、
こんな変わんの。
はい、変わります。
びっくりしたわ。
はい、
え、もう一回ちょっと1杯目いきますね。
もう色合いも対照的ですよ、本当に、うん、本当にレモンイエローの綺麗な透明感のある色合いと、
う
ん、
うま
っ。ましてやもうネクターネクターっていうのが一番わかりやすいね。
いや、うん、これはね結構衝撃
でしょ。
いや正直、うん、俺それ変わらんやろみたいな。
また何言ってんのみたいな思ってたでしょ。
そうそうそう、中入ってるワイン一緒やし、うん、多少混ざっても、うんうん、平均化されるだけやから、うんうん、そんなまあまあ根本的には一緒で、うん、まあちょっと脱味が増えるとかなんかなと思ったら、うんうんうん、明らかな違い、
うん、
もったいないぐらい。
そのもったいないでしょ、これは。
わからん、値段で言ったらもう1500円分ぐらい変わってる感じ。
もうゼロが100円かやん。もうこれをねそのまま商品として出すお店もあったりとか、要はお客様が、まあ、うっかりその揺らしてしまってこういうことになってしまうと、やっぱ次出す時に、
うん、
あれってなっちゃうから、
うんうんうん、で例えば、うん、1杯目注いだ人が、まあ、僕が今1杯目飲んだ、うん、はいはい、まあ、グラスワイン開けていっぱい飲みました、うん、はい、その僕がこのボトルをこうぐるぐるぐるぐる、はい、回して、これあれかなんとかか、光に当てたらどう何色かなみたいな、こうぐるぐる回してポンって置いた、うん、でその次のグラスの人は言ったら、僕がいただいた一杯目より明らかポテンシャルは下がってるというか、う、うん、いや、よし君、
はい、
どうですか、
どうですか、
うん、知ってた。
いや、それは知ってますよ。
うん、もうそれは知ってます。
業界では。
それは知ってますよ。
業界では当たり前な。
もう当たり前なんじゃないですか。
でも意外にこれ知らんで。
そうそうそう。だからよかったね。実際こう身をもって体験することで、やっぱね、今しんちゃんも
そう、
こんだけ味の違いが分かったわけやん。
そう、全然違う。ね、うん、まあ言ったら何やろうな。あ、分かった。あのね、ピークのワインってあるじゃないですか。まあ開けてから2日目のワインもあれば3日目もあるし、開けたてもあるし。ピークが過ぎた2日後ぐらいの違いがある、
う
ん、あ、うん、2日前がピークやった時と、うんうん、で2日後飲むみたいな、うんうん、要は同じワインやけど、うん、根本的な味は一緒やけど、うん、なんかちょっとあれ薄っぺなくなったなみたいなあるやん、
う
ん
う
ん、
だからこれもこのワインがたまたまこうであって、うん、そうじゃないワインも中にはあるから、そのやっぱりワインの特性を知ってる側は扱いができるけど、うんうん、それをやっぱりお客さんが全部が全部わからないから、だったらあんまり触らない方がまあ賢いかなっていう、
ぐるぐる回さへん方が、
うん、そうそうそう、だから僕がお世話になってるエーテルワインの試飲会とかだと、自社ブランド、うん、今はその丸又さんっていうところから引き継いだフランスワインとか僕飲み行くんですけど、試飲会がある1週間前にはそこの会場のセラーに立てて置いておく、でその後試飲会が始まる。だから何飲んでもね美味しくって、先月もあったんですけど試飲会、病み上がりでちょっと今日飲めないなと思って、だから試飲会のことも忘れてて、まあ試飲会あるし、まあ一回は行っとこうと思って顔出したら、まあちょっととあるね、あの仲のいいソムリエさんがいたんで、今日ちょっと病み上がりでしんどいんで何飲んだらいいですかね、いやもう死んでもいいから全部飲めって言って40種類
40種類また、
そう、 僕絶対出さないで全部飲むんですけど、でもねもう美味しいから本当陽明酒のようになんか生き返るわみたいな、5日ぶりのお酒だったけどめちゃくちゃどれも美味しくて、
だからそういう大切に作られたワインを最高の状態で飲みましょうって話
よ
ね。
そうできればだから、うん、その最近さやっぱちょっとワインも値段上がってるし、うん、どうしたってちょっといいワインを飲む機会もあると思うんでね、うん、そんなことをちょっとあタギリが言ってたなぐらいな感じで、
うん
うん、もちろんケースバイケースでどっかね例えば、まあ、京都だったらさ風戸ワインみたいにさ今日心地いいからワイン持ってこうぜ、うん、みんな飲もうよっていうのは、うん、そこはしょうがないと思う。
そうやね、
そうそうそう、
例えば買ってきて、うん、その日に飲むことも、
うんうん、あると思う。
ありますよ、
もちろんもちろん。
それがあかんってわけじゃなくて、
う
ん、そう、むしろそっちの影響の方が大きいからね、
うん、
鴨川で飲むっていうのが、
う
ん、
そうそうそ
う、もう混ぜるより以上に、
うん、そう、
より美味しいを引き出してくれる、うん、環境になるから。
だからワイン屋さん行ってさ、例えばだから洋式のお店行く時でも、うん、シチュエーションをどんな感じで誰と飲むかを言ってあげたら、多分それに見合ったものを出してくれるし、うん、うん、ちょっと今日あのそんなに揺れても差し支えないワインだなっていうのを出してくれたりするから、
ワイン屋さんが。いや正直ね今回は体感というか、
うん、
体で感じたから、
いやもう言い流れじゃないですか今回、うん、
ね、
はい、
これちなみにね赤ワインが出やすい白ワインが出やすいとかそういう傾向はあるんですか。
いやもうこれはもう全部そのワインに一つとしてそれぞれあるんで、うん、赤とか白とかじゃなくって、うん、その作り方、
うん、
まあだからワイナリー、まあ、作ってる人の作り手によって全部変わるってくるんで、
うんうん、
なんだろう、一概にどっちとは言えない。
ああでもそうか、さっき冒頭でちょっとお便りの話してたけど、
うん、
あの時に不純物が入る排卵でワインをこうろ過するろ過しないみたいな、うんうん、あって瓶詰め前に結構ろ過するタイプの人やったら影響は出にくいんかな、ひょっとしたら。
まあろ過する人は出にくいと思うよ、もちろん、
うん、だからオリがほぼないとか、
うん、そうそうそうそう、
なるほどね。いやこれは面白かったね。
ねえ面白かった、
うん、いい企画持ってくるでしょ俺、ね、たまにだから
ほんまやな。いやなんかねタギリさん、今回出るとき、
はい、
もうないでみたいな。
あそうそうそう、
タギさんが。
いやだからイタリアの話はさもうさ、はい、やっぱり俺も最近、まあ最近っていうか全然行ってないし、
うんうん、次回何なんですか次回。
え次回はいやだからさちょっとそのさっき言ったその名古屋の丸松さんを引き継いだエーテルさんで新会があった時にさ、いいフランスワインに出会っちゃったんですよ僕が。
出会っちゃった、
出会っちゃった。
あらもう
嬉しそうな顔
よ。嬉しいよそら、
嬉しそ
う、嬉しいよそら。
サンがさ、
うんうん、
嫌いだって言って苦手って言ってたけど、
ね、うん、
いやあんだけ綺麗なサンはさやっぱイタリアワインにはないし、
うんうんうんうん、
もうねちょっと一本紹介したいワインがあるんでね。
いやだいぶこれヨシキに洗脳されてきてるよ。
違う違う違う、
いや俺何も洗脳してない。何の影響もないと思う。
全く影響受けてません、
うん、僕イメージね、ヨシキ君は3でタギリさんはちょっと糖分的な元はね、
うん、綺麗な3に出会ってしまったんですよ。やっぱり、ね、ブルゴーニュのシャルドネは美味しいね。
うまい、うまいですね、
ブルゴーニュのシャルドネって。なんか良さそうやね響きがも、うん、
ちょっとまたねその話は次回、
たぎりさんがフランスワイン特集、
特集、
そのうち
そのワイン
お店の名前もバンたぎりなのあれ B のどこ行ったみたいな。バン A B の
そうね、
だんだんそれレマンビーブルみたいな。
前ね3周年とか5周年、うん、何するって言った時に、いやータイトルはどんがいいかなって言ったら、たぎり番いいじゃんって言われて、
たぎり番、うん、いい、うん、
でも番だとフランスになっちゃうんだよねって言って、
たぎり班みたいな感じですよね。たぎり番、
いやまたぎり班でいいじゃん。
たぎり班、
たぎり班、
たぎり班、京都やしね。
そうそうそうそう、
ワインどこにもないじゃん。
いっていう感じで今日は田切さんを迎えてお送りしたんですけども、はい、これ体験型みたいな、
そうやね、
ありやな、
はやね、
今まで意外にやってない
かも。まあでもワインは飲んでるけど、そういうこと実験的なことはしてないか。
そうそう、例えばワイングラスごとによってどれぐらい味が変わるのかとか、
あ、
まあ、チョコで飲む、はいはい、コップで飲む、すごいいいグラスで飲むとか、はいはいはい、それも絶対的な違いがあって、うん、それを体感した時に、まあ、僕は単純に飲んでどう思うかっていうのとか、
それやったらもう俺ら2人でやるよりも、うん、その田切さん含めてそういうことは3人でやった方が伝わりやすいかもしれない、
うんうんうん、そうね、ここほんでグラスもいっぱいあるしね、
はいはい、
あとなんかマリアージュまでいかんけど、まあ、おつまみ的なやつでもいいけど、本当にそのマリアージュを体感してどうちゃうかとか、
あ、うんうん、
例えば何か、ペルシューっていうんですか、あの生ハム、
生ハム、まあ生ハムはもう圧倒的に合うけどね、う
ん、と、うん、このワインを飲んだのと、例えばたくあんとか、
いわゆるあれよね、あのぬか漬けとかね、
うん、
あんなの、
そうそう、合うやつと合わへんやつを飲み比べてみる、同じワインで、
はいはいはい、
でどれほどまでにワインの味に影響するのか、でどれぐらい以降をグルーブする、まあ、またはしないみたいな。
あとはなんかお魚でもなんかその魚臭さがグッと出るやつあるじゃないですか、ワインによって、うん、どういうのが出てどういうのが出ないのかみたいなね、そういう実証実験も、
はいはい、それをだから理論上はみんな言うてるけど、もう実際食べたら今みたいな明らかな違いと、うん、体感でわかるから、
はいはい、
でそういうリアルな声を言ってもいいんじゃないですか。
難しいけどね
だけど僕らもそれで発見がね、
まあね、
あると思うから、
じゃあ田切ワイン研究所っていうコーナー作ろうか
発足しましょう。
ややこしいところ来たな俺も
いや田切会はちょっとややこしないと
そうだからもうね、その今までは僕らもあの田切さん出たらイタリアやろみたいな感じはあったけど、今日こういう感じの方ね、方向性の方が面白いかもしれない、
2人のねこうワイン関係者の経験があってみたいな、っていう感じで田切さん今年も引き続き、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
また春先ぐらいに、
そうですね、もう、うん、そうか、
3月4月、
はい、
もう来月やね、
うん、準レギュラーやからほんまはね、
いや本当に
年5、6回は行ってもらう、
そうですね、
うん、だから5回に1回ぐらいは出たよね、
5回に1回やったら少ないわ、
あ少ない
少ない、
あでもそっか、お便り会とか合わせて、
うん、まあそんなもんやな、ほ
らね、そうやな、うんうん、それぐらいで、うん、
ネタがないけどな
でも今のでだいぶね、あの、うん、方向性が、
そうですね、新たな方向性が出てきましたね、
うんうんうん、それでいきますか、
はい、
で田切さんからなんか告知があるそうで、
そうなんですよ、はい、ちょっと、まあ、あの京都に近い方限定になるんですけど、はい、ちょっと久しぶりに僕が、僕がというか僕と、まあ、友達のトモっていうお店と、うん、であとはプンテジャトゥーラのソちゃんと3人で、
うん、あソちゃんも、
はい、あのワインの注ぎ手が2人
で、
まあ、ご飯を、トモが、
うーん、
ちょっとねコラボイベントじゃないんですけど、うん、やっぱこう気軽に楽しんでほしいんで、うん、食事とワインは、うん、なんで本当予約なしでフラッと来て、うん、みんなで一つのテーブル囲んで同じものを食べるみたいな、うん、ちょっと本当にこう小さな村の食事会みたいなものを企画してるんでね、うん、
それいつなんですか、
2月のですね25、26、
2月の25、26、
はい、
で曜日で言ったら
日曜日と月曜日です、
ね、日曜日と月曜日、はい、で時間帯は、
時間帯は、まあ、ざっくりですけど3時ぐらいから10時ぐらいまで、う
ん、3時から10時ぐらいまで、はい、でも予約不要なんですね、
基本的には予約不要ですけど、うん、何人かいらっしゃるようでしたら、まあ、予約していただいても全然、
は
い、
予約もできる、
はい、
あで場所が、
場所が、堀川、丸太町上がったところの、ともさん、
ともさん、
はい、まあ、詳しくにインスタ見ていただいて、うん、はい、情報を取っていただければなと思います。
それなんか上がってるんですか。
インスタに上がってます。
あ、
告知はインスタでしてますし、まあ、ちょっともうワインも絞れてきてるんでね、メニューも決まってますし、
あ、じゃあワインのこの配信の備考欄と、
はいはい、
あとワインのあのインスタのストーリーかなんかにもあげますわ。
ありがとうございます。
あの今回は気軽に予約せずに、
そうですね、
ご飯とワインを楽しむ、
はい、
ワインだけはどうなんですか。
ワインだけでも全然、
あ、そんな感じ、
はい、スタンディングでも使ってもらえるようにしてますんで。
いや僕ね3人とも知ってるんですけど、
はい、
その田切さんとともくんとそちゃん、
はい、
その3人がやるっていうの いいですね。
でちょっとそのイタリアに寄せて、
はい、確かにその3人の共通点ってイタリアか。
いやでもトモさんはあんまりその
あそか別
にイタリアはないけど、うん、でもちょっとその僕らがやるんで、うん、メニューをちょっとグッとイタリアに寄せた。あ
そうなんや、
はい、
いやめちゃくちゃええイベントになると思うで、ね、それ
メニュー見たけどやっぱそのトモ解釈のイタリアンが、うん、ちょっとなんかワクワクするから。
たぎりさんはそういう時はあの言ったらフロアサービスみたいな、ね、
もちろんそうです。ワインを注ぐソちゃんと二人で。
たぎりさんのこうフロアサービスみたいなもあんまりないもんね言ったら。
そうですね普段、はい、うん、
そういうあのちょっと動くたぎりをね、はい、見たい隠れファンの方
隠れファンの方ぜひ
隠れてないで出てきましょう
そうっす
はいっていう感じで、ワインの輪はね皆様からのお便りがあってのワインの輪でございます。お便りの送り方はワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがありますのでそちらにお便りフォームがあります。そちらから何でもいいのでお送りください。それではたぎりさん、
はい、
何かありますか。
はい、ワイン飲んで揺れよ
ちょっとなんかちょっと多いわタギさん。
え？
ちょっと多いわなんかね。いやごめん、あ、まあ、俺が勝手に決めてるだけかもしれないけど、うんうん、ワインは何々みたいな。
う
ん、
そうだからだからちょっと変えてみた。
変えた？
変えた。
そうかそうか、う
ん。ワイン飲んで揺れよ。ワインは何々じゃなくなってる。
振動からね。振動から来てるんですよね。それは。
ワイン飲んで揺れよと。
ワインは揺らさないけど、うん、飲んだら揺れてこうって。
はいはいはい。
人間はね
その辺もちょっと改革しだしてきたタギリさん
いやいいじゃないですか。
ワインの輪にメスを言い出してきた。
いやいや新たなねワインの輪の次な2024ですよ
ね、うん、
いいじゃないですか。
もう今年だから4周年なんですよもうすぐ。
あそうやね、そうやね
かな。
そうですよ4月で4周年です。
4周年やって
4周年ですよ。はい、
っていう感じで5年目ってことか。
そうそうそう
すごいね。
まあそろそろね、
はい、
まあでも40年って中途半端やけど
まあね
はい、っていう感じで、次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。